皆様こんにちは。今日からできるキレイのヒント、パーソナリティの中村由美子です。今日も最後までよろしくお願いします。今日ね、収録が3月の末なんですけど、あったかいですね。すごいあったかいんですよ。で、きっとね、花粉が飛びまくってるかなと思います。で、花粉なんかもおつらい方はこの時期結構大変かなと思うんですが、これもね、意外と食べ物とか運動でなんとかなっちゃったりしますかね。今日のゲストさん、
なんとかなっちゃってますね、僕も。
お、素晴らしい。
はい、
まあ、今日は早速ゲストの紹介から入ろうと思うんですが、
はい、
なんと早くも2回目の
ありがとうございます。早くも登場させていただきました。
2回目のご登場となります。はい、庭圭介さんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パチパチ
パチパチ、はい、圭介さん前回は第5回の時にご登場いただいてますので、はい、皆さんぜひそっちもね聞いていただけたらというふうに思うわけですが、はい、今日初めて聞きますっていう方もいらっしゃるかもなので、じゃあ圭介さん自己紹介をはいしてください。お願いします。
プロキックボクサーであり、パーソナルトレーナー、出張のパーソナルトレーナー、ケイトレということをやっています。丹羽圭介です。
よろしくお願いします。豆腐に入ろうかなと思ったんだけど、
どうしたらいいですか、
ね、何せね、
星の人かと思った。何せっていうから違う、どこの星
の人だった、男の星かな、また、もうなんかすごい方なわけ。もうこれを毎回言いたくて言いたくて私はしょうがないんだけれど、さらっと言うし、ご自身でなんかそういう風に見せないところがまた素敵なわけですよ。
いやもうマイナスからスタートした方がいい。
あ、そう、さっきね、はい、そう道すがらね、そういう話をして、
最初からねハードル上がるともう減点方式ですけど、加点でいきたいな。
いいじゃないですか。どんどんほら加点しかない。
マイナスからスタートとかね。
マイナス
最初が上がりすぎると大変だから、ね、そこからもうずっと背伸びしなきゃいけない。
そうなんていうふうにおっしゃってますが、本当に素晴らしい方なので、今日はそうどういう内容にしようかねなんていう話もさっきしていてですね、もう少しこう圭介さんのお人柄を皆さんに知っていただくような内容にしようかなと思って、この後進めていきます。
はい、お願いします。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さてさて、じゃあ圭介さんがねどんな方なのかっていうのを、もう本当私皆さんに知っていただきたいなと思っていて、まあきっといろんなご経験があったと思うわけですよ。でね、2月に私圭介さんの試合を見に行き拝見をさせていただき、はい、もうめちゃめちゃ感動したけど、もちろん勝つしかなかったから、
そうです ね、はい、勝つことを予測した上で過ごしましたからね。
ねえ、は
い、
かっこよかった。
ありがとうござい
ます。すごいかっこよかった。
いや、もう勝っても負けてもね、判定とかだと何でも言われるんですよ、うん、いろんなこと。でも KO 勝ちだともう言われることないですね。もう完勝。
いや、あの時のご気分は、
気分は、まあ、最高ですね。最高もう白目向いちゃいますよ、ね、
だってかっこよかったもんね。
もう最高でしたね。
いやいや、はい、久しぶりに叫びまくりましたよ。
あ、本当ですか、
うん、
お、
叫びまくりました、
はい、
周りの人はうるさかったんじゃないかな。
いや、うるさいぐらいがちょうどいいんで、固唾を飲んでぐっとっていう、身を守ってもらうより、いやーこうかーって言ってもらった方が絶対いいからもうギャンギャン騒いでください。
い やーねー、はい、でそこまでいらっしゃるのに、うん、結構いろんなご経験が、
いやいや、まあまあ、あのいろいろ経ては来ましたけど、まあ、今はシンプルに強くなるため、うん、成長するための時間をどう過ごせるかとか、うん、そういうことを、あとは自分が上がる人とどう過ごせるかとか、そんなことばっかり考えてますね。
今そこを拾っちゃっていいかどうかですけど、あ、ね、誰と一緒に行動するか結構大事かも。
大事でしょう、
ね、
どこで何を食べるかっていうより誰と食べるかの方が大事じゃないですか。
大事、
うん、どんだけうまい料理でもいやーっていう人と食べるのと、よっしゃーっていう食べるのと全然違うから、味は、
まあ、
味も景色も、
ね、うん、あれは不思議なもんですね。
不思議なもんですね、本当に、うん、
そうなんですよ。だから、うん、ね、私なんかが、まあ、ヨガの仕事もそうだし、うんうん、料理研究家の仕事しててもそうだし、うん、まあ、ピンでやることもあれば、うん、誰かと一緒にやることもありますけど、うんうんうん、やっぱりね、なんだろうな、言い悪いじゃなくって、うん、やっぱりそれぞれのスタイル、うん、みたいなのがあるじゃないですか、うん、
ありますね、
だから、うん、ね、そこで自然とこう自分のスタイルに合った人と、うん、仕事ができればすごく楽しくて、それで上がってってまた次につながったりとか、
そうですね、
ねえ、うん、ありますね、
止まらないですね、そういういい、同じ違うことやってても、うん、志が同じというか向いてる方向が同じだったらまた新しいものが生まれるし、うん、そこからまた結果も出ていくし、結果出た先にまた進めるし、だからもういい循環しかないですよ ね、
うん、今ほらだからケイスケさんはすごくいい循環の中にいらっしゃるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、循環がすごすぎてちょっと追いつかないくらいですね、
本当
やばいです、ね、
はい、すごい、
めちゃくちゃ充実してますね、
わー素晴らしい、はい、どんな循環ですか。
いやもうだからキックボクサーとしては今、うん、あの那須川天心がいるてっぺんジムの中で最高の練習をさせてもらって、
うん、
もうだから、まあ、周りはもうトップファイターばっかりだし、
はい、
もう20代とか20代前半とかもうギャンギャンガンガンのこう若手と
一緒にキャンキャンなね、
キャンキャンなキャンキャン、あれなんか聞いたことある、キャンキャンね、キャンキャンしてる人たちの中で、うん、あの過ごさせてもらって、その当たり前基準がすごい高いから、
うん、
もうその普通の練習をやっててもすごいレベルが高いところでできるから、
うん、
そこに同じ波長で同じリズムでやってることだけでもうす毎回レベルアップさせてもらってるから、うん、もうそれをずっとやってることで常にレベルアップブラッシュアップできるから、
うんうん、
その上であの自分が最高のパフォーマンスいられることをイメージしてやるだけで、うん、もうその声に従ってそこにいるだけで勝てるっていうのはすごいありがたい環境で、うん、
素晴らしい、
それで、まあ、キックボクサーとしてはそれで、まあ、パーソナルトレーナーとしてはテイトレで、うん、まあ、みんなこう割と気持ち高くやってもらってるから、それをどう実現していけるかっていうのをお互いで考えながらいい時間を過ごすことができるんで、だからもう楽しいっすよね。
あ、はい、いいじゃないですか、楽しいのが一番ですよ。
そうですね、一緒に楽しみながらいろんなネガティブをどう楽しんで生きていけるかっていう、みんなそれぞれ絶対あるから、そのネガティブをどう楽しんで生きていくかっていうのをトレーニングを通してとか食事を通してとか、
うん、
キックボクシングを通してとか、それを楽しくするためにどう変換していくかっていうのをやってますね。
素晴らしい、
最高です。
すごい、あの聞きたいことが出てきちゃった
。あらららら
また今の話の中で
やばい、どうする
大丈夫、普通、
いいですか、
普通普通普通普通、
はい、
練習ってどんな練習するのかなと思って、多分、はい、一般の人はあんまりイメージがつかないかもしれない。
キックボクサーとしての練習、
うん、そうそうそう、
でも大体3時間 2,3 時間ぐらいで、まあ、結構やるんですけど、
結構長いですよ、
結構長いですね、
うんうん、
だからまあ普通の練習っていうか、まあ、なんだろうな、アップ
なんかほら、うん、普通に私なんかがジム行ったりすると、うん、せいぜい1時間長くても90分ぐらいで、うん、ストレッチして、うん、ちょっと大きい筋肉マシンで動かしてから、はいはい、有酸素やって、
いいですね、効率的、
あ本当で最後にまたちょっとマシン戻って、うん、またストレッチしてっていうのが、うん、多分一般的 なんか体を動かす人の流れだとしたら、はい、なんかプロの方ってどういう練習なのかなと思って、
まあ、ただ痩せるためにやってるわけじゃないから戦うため の、うんうん、あのトレーニングだからちょっと質は違うと思うんですけど、うん、まあ、基本的にまあ大きな筋肉それこそ一緒に、うん、一緒の感じで大きな筋肉バッて動かして、うん、あの体の振ってをバッとあの高めて、
うん、
でそこからまあシャドウってあの何もない状態で一人でこう動かして、
うん、
アップが済んだら対人トレーニングってお互いであのトレーニングタッチしたりとか蹴ったりパンチしたりとかを軽くやって、うん、その後ミットやってサンドバッグやって対人トレーニングって言ってスパーリングとかライトスパーリングとか、うん、マススパーリングっていろんな度合いの強さの度合いがあるんですけどそれをやって、うん、どのトレーニングやっても今はもう質が高すぎるから、
う
ん、まあ、究極はねまあ、那須川天心がよく言ってるのは、まあ、究極はもうシャドウだけシャドウっていうあの、
はい、
何も誰もいない状態で自分の動きだけ、うん、エアーボクシングだけで練習ができるって言って、うん、これ究極ですよ。それは簡単に言うようだけどなかなか難しいから、うん、でもそれが今なんとなく感覚として分かってきたっていうか、
へ
ー、どの練習も同じレベルで同じイメージの中で動くことができるようになったら、うん、なんか試合も同じ感じでいけるから最初からトップスピードだし最後までトップスピードみたいな感じの練習ができるから、まあ、それをまあ2時間3時間の中で集中しながら必死こいてやっております。
素人のイメージね。ああ、
はい、
エアだと、はい、ほらぶつけるものがないから、はいはい、その力の加減だったりとか、うん、そういうののイメージ、それはイメージでいくってこと？
イメージでいく。だから相手がいないんだけど相手をいるようなイメージで打ってきたらこうやって打つとか全部そのイメージの中で相手をシミュレーションしていないんだけどいるようなトレーニングができるようになると、じゃあ実際にいた時もいない時も同じトレーニングができるようになると。
なるほど、
まあ、漫画でいうバキっていうんですけどバキの世界でちょっとわからないと思うんですけど、まあ、男子は多分きっとわかる。男子はわかる、うん、とあとお得兄弟がいるところいい人はわかると思うんですけど、バキっていう世界は本当カマキリと戦ったりとか、いろんなあるんですよ。
面白い。
でもなんかそのイメージ力を高めて、
うんう
ん、なんか客観視とか俯瞰の力を高めるとなんか自分が動いてるようで動かされてるような感覚っていうか、それがなんとなく最近本当分かってきたっていうか、イメージじゃなくて体で分かってきたっていうか、
面白いかもしれない。
それ本当難しいんですよ。でもそれはね難しい、
うんうん、多分ね、うん、おっしゃってることってきっと、うん、なんか私みたいな素人のイメージだと相手がいなくてエアーでシャドーボクシングやるんだったら、うんうんうん、ただ動かせばいいじゃんみたいなイメージでいるんだけど、多分おっしゃってるのって本当にその相手をイメージしてその向こう側にいるのに合わせたこう力加減もするってことでしょ。
もちろんもちろん。
なるほどね。
いないんだけど当たってるイメージでドンドンってこうなん、あここが効いてきたとか、あじゃあここ効いてきたらこっちこの攻撃当たるなとか、そういうのがもう何か分かってきたんで。
面白い。見えないものが見えそう。
見えないものが、まあ、ある種そこまでイメージ力が高まると、ね、エアー のシャドーボクシングもすごいレベルの高い練習ができるようになってくるっていうのはなんとなく分かってきた。まだ 100% じゃないですけど、
いや
何かそれが分かってきた感じですね。
なんかね、うん、脳波に関係がありますよ。
脳波、はい、
分かんないけど
脳波、はい、
そういう時の集中力と、うん、多分、うん、なんて言ったらいいかな、そのないものをイメージできていて、でもそこで自分の体がちゃんとパワー、うんうん、力加減もつきながら動くって、なんかね脳波に関係してそうな、
うん、そうなんだ、
うん、よくほら、はい、あのねプロのアスリートの人って、はい、なんていうの、ランナーだったらランナーズハイの状態だったりとか、
はい
はい
ね、
はい、ほらねキックボクシングでも多分もしかしたら相手のパンチが止まって見えるとか、キックが止まって見えるとか、うん、はい、そういう時の脳波の状態ってあるじゃないですか、うん、
ゾーンって言われる、
ね、あそうそう、あそう、それが痛かったそれが痛かった。
ゾーンとかフロー状態とか、
うん、
まあ、入ってるとか、
そう、う
ん、そういうことですよね。
なんか多分ね、うん、そういう状態を自然に作り出しながらやられてるのかなと思
う、うん、そうですね、まあ、作るためにやっぱりいろんなエッセンスがあって、うん、まあ、呼吸だったりとか まあ、その準備運動の中でどこまで集中力高められるかとか、うんうん、まあ、カフェインとかも一つのあれだと思うんですけど、
カフェイン、
カフェインで、まあ、交感神経パチってこうスイッチ入るからそれでやるとか、まあ、いろんなやり方はあると思うんですけど、人によって違いますよね。まあ、一郎だったら肩回すとか、まあ、いろんな、タイガー打つだったら歩き方をやるとか、まあ、いろんなゾーンのやり方はあって、
うん、
まあ、それぞれみんなアスリートはそれを実践するように心がけてると思うんですけど、
なんかね、多分ね、うんうん、その脳波はきっとグルテンフリーも関係ある。
なるほど、来ましたね、グルテンフリー。そこに、
うん、
なるほど。
そう、多分、うん、脳波コントロールに食事も絶対関係があるじゃないですか。
まあもちろん絶対ありますよ
ね、うん、でやっぱりほら、前回皆さん前回聞いてもらいたいんだけど、
うんうんうん、
なんだっけ、中毒性、
そう、
小麦の中毒性で、ね、はい、多分脳波に影響するから、うん、アスリートの人がやっぱりグルテンフリーを実践すると、うん、そのゾーンの状態も出やすくなるんじゃないかというのはちょっとね聞いたことがあるの、
ね、うん、なるほど、それエビデンス取りたいですね。
ねえ、
うん、取りたい。あ、私が
人体実
験喜んで、いや、なんかその調べる方法とかあればいいですけどね。今
ねえ、なんかこんなさつけて脳波の測定機械つけて、
うん、昔そういうのありましたけどね、うん、ここにバンドつけて、あのヘッドバンドつけて、その携帯とアプリで今どういう状態かとか、うん、集中力がどれだけ高いとか数値化してるやつ、脳波ありましたけどね。
脳波の話はちょっとすごい興味があって、
今日は脳波の、
ね、今日脳波いいじゃん。でも面白い、多分ね、そのゾーン状態ってガンマ波っていうのが出てると
聞いて、なるほど、
ガンマ波ってすごいね、あ、そうそう、はい、うん、アルファとか、うん、シータ、はいはい、最後、まあ、寝ちゃってる状態、
はい、
その真逆がガンマ波のおそらく状態で、だからもう針振り切れちゃって、
はい、
逆にガンガン回ってしまっている状態、
リミッターが解除されてる状態ですね。
あ、そうそうそうそう、うん、かなと思っていて、
なるほど、
一般人はそれ多分あんまり出せない。
うん、そうですね、
うん、
まあでもちっちゃい時あったんじゃないですか、晴れだけで、晴れっていうだけですげえテンションが上がったとか、なんか次の日遠足を思い描いただけでなんか寝れなくなっちゃったとか、
寝れない、
多分そういう交感神経っていうか興奮状態が、それがその脳波にやってんのかな。
わあ、やばい、ちょっとね、面白くなってきちゃった。ってことはさ、はい、交感神経、副交感神経が関係するから、はい、自律神経ですね。
もちろんですね、自律神経ですね。うん、だからヘルツじゃないですか。
うん、はいはい、
音もヘルツだし、はい、多分音差とかもヘルツだし、
うん、
なんかそういう脳波の導き出しやすい波長があるんじゃないですか。
ね、うん、
それは僕はね、現役の中で、
はい、
ゾーン、万人の方に行けるゾーンの作り方とかメンタルの作り方とかはやりたいなと思ってますよ。
それは面白いですね、うん、多分ね、あ、うん、ちょっと待って、
やばい、
まあ、CM に
行っちゃうね、
う
やばい、やばい、脳波から行っちゃった。
脳波コントロールできたら、はいはい、多分、うん、すごい楽になることもあるんじゃないかな、
まあね、とそうですね、
ちょっと思うわけです、はい、ちょっとまたね、はい、CM の後に続きを聞きます。
はい、
大丈夫。
大丈夫。
続きでいけた。
いけた。
続きでいけた。
うん、
あの、それ脳波と、うん、多分自律神経が関係あるということは、うん、ストレスコントロールにも
そうですね、
つながりますね。
アンガーマネジメントとかもありますよね。
うん。うん、
だから何が起こっても、どんなネガティブなこと、どんな現象が起こっても自律神経さえ乱れなければ最強ですよね。
ですよ。
ですよね。イラッとしても安定してれば。だって言って、
でもケイスケさん、うん、そういうとこありますよね、すごい常に一定、
あ、そう、
うん、
や
り取りしてても常に一定だし、なんか穏やかな感じが、
あ、穏やかにいるように心がけてるかな、
うん、お、うん、何かそうご自身でそれを保つためにやられてることはあるんですか。
やられてるな、まあうん、まあ一番、うん、なんだろうな、でも、うん、保つこと、まあ、余計なことしないで
余計なことって何？
え、何でもかんでも余計なことって何だろう。だって
余計なことって例えば。
例えばなんだろうな。なんだろうな、余計なこと。
余計なことなんだろう。
普段余計なこと、まあでも、
そうだな、あの
ネガティブに付き合わないとか。
人の？
あ、全部すべて。人物ことの中で。ネガティブがあったとしても笑顔でスルーするっていう。ああ、ね、それもあるかもしれないってそんなこともあるかもしれないって
言って、
だからそこに戦わずに、あ、そんなこともあるかもしれないって言って受け入れて、
うん、
だから一回受け入れて否定しないで、否定すると自分が疲れちゃうから、あ、そういうこともあるかもしれないねって言って、それを受け入れてなんか進むみたいな、笑顔でスルーするみたいな。
素晴らしい。倒れないよね。
倒れないね。危ない。
それね、できるようになったら、多分一般の人たちというか、私たちもうすごく楽だと思う。
楽ですかね。まあ、楽に楽しく生きたいですよね。
そうそうそう。
でもやっぱり真面目な人であればあるほどそこに入っちゃうし、渦に入っちゃうし、そこにとらわれちゃうから、僕は。違うって、何のためにやってるかとか、何のためさえぶれないようにすれば、俺そのためにやってないわと思ったらそこはスルーするし、そのために必要なことだと思ったらそれはがっつりやるし、それかな、何のためさえ忘れなければいいかな。
それは大事ですね。なんかね、自分のこう、目標というか、軸、軸をぶらさないようにするのはすごい、大事かな、
大事、ね、
と思いますね。
あとそれこそ僕も今過ごしてる人っていうから、一緒にね、絡んでる人なんかみんなラッキーな人が多いですね、ラッキーだと思ってる人が多いっていうか、だから
そうするとこう
ラッキーの交換みたいな、エネルギー交換ができるから、だからついてるって思ってる人と一緒に過ごすって、上がる人と一緒に過ごすっていうのは大事かなと思います。
それはすごい大事ですよね、だから幸せになりたいと思ったら、幸せな人と一緒にいた方がいいと思うしね、ラッキーになりたいと思ったらラッキーな人と一緒にいるのが、
そうですね、
ね、じゃあ痩せたいと思ったら痩せてる人と一緒にいたらいいのかな。
あ、そうですね、だから結果出してる人と一緒にいて、ね、その人の当たり前を触れて、あ、そういうもんだっていうところでそこを受け入れてやるのが一番早いですよ。
でもそうかもしれない、変な話ね、あ、もうすごい変なことをこれ言っていいの、分かんないけど、ほら、いいとか悪いじゃないけど、親子の体型って似てたりするじゃない。
あ、そう、
それはやっぱり一緒にいて食べるものだったりとか生活スタイルが同じだったりするから、こう影響し合ってるわけでしょ。
影響し合ってるし、やっぱその遺伝の病気の遺伝とかあるじゃないですか、僕は遺伝はないと思ってて、病気とかは、ただ一緒に過ごしてそれが当たり前の感覚としてやってることで、食生活とか、あの過ごし方とか心のあり方とか、多分それがすご当たり前になってるから同じような病気を招くとか、同じ体型になってしまうとかっていうのはあると思ってて、だからそういう引き継ぎっていうか、そういうのはあると思います。
それはすごい納得です。
ああ、だから遺伝子で決まってるってより、ね、生活習慣でそれが全て定まってる気がしますね。
ね、それが何だろう、物理的なものから多分なんていうの、思考パターン、じゃないけど、なんかそういうのもあるのかなとか思ったり。そうですね、
だから癌家系とか、糖尿病家系とかあるんじゃなくて、親から受け継いだ当たり前の感覚がそのまま自分に染み付いてるから、それが家系っていう、なんて言い訳じゃないけど、なってる気がします ね、あると思います。
すご
い、それをうまくいってる人たちのやり方とか過ごし方とかあり方を、あのそのままそっくり真似するのが一番早いですよね。
そう、だから結局同じネガティブを繰り返す人って、おそらく、経験してそこから出せないんだよね。また同じループの中でやるから同じ経験をしちゃったりとか。
そうですね。
ね、
やっぱ気づかないですよね。そういう癖になってる人って、発言にしろ行動にしろ、そうなってるよって言っても、いやいやいやいやとか言って否定しちゃうから。
それ 脱するにはどうしたらいいんですか？
だから結果出してる人と同じ。
あ、そうだ。そっから始まったんだ。ボケた。
どうしたらって。いや、自分の。
そうだ。
でもね、すべてダイエットにしろ何にしろ、うん、本当に自分がそうありたいのかとか、格闘技で言ったら本当に勝ちたいのかとか、はい、どこまでいきたいのかっていうのを本当に描いて、自分がそう思わないとそこに行ったところで、うん、いやいやいや俺はそうじゃないからとか、そういう否定になっちゃうから、本当に自分がそうありたいのかっていうのを思えてそこに行ければそうなっていきますよね。どんだけいい情報とかいいのやり方があっても、本当に自分がそう思えなかったらアウトだし、だからネガティブなこともそう、自分が変わりたいとか、自分がそうありたいって思えないと無理ですよね。
確かにね、うん、それをそうね、うん、また深い話に入りそうだ。危ない危ない。今度はほらあと10秒後に、はいはい、今度はちゃんと CM が入っちゃうからさ。
入りますか？もう入っちゃうんですか？
入るからね、はい、またあの続きを聞きます。
はい、わかりました。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
はい、あのですね、
はい、
また盛り上がっちゃったねっていう話を今 CM 中にやったんですけど、ね、前回の時も盛り上がりすぎて30分でなんか、あ、話足りないと。
いや全然足りないですよね。
足りないと思って、はい、うん、今日もちゃんと、うんうん、ほら事前の打ち合わせで、はい、いやもっとさこうしてさ、うんうんうん、なんか断食の話とか、はい、いろいろとかって思ってたのに、ね、なぜか脳波の話にな
ライブ感ありますよね。だいぶライブ感あるな。
脳波の話になり、
全く設定ではなかったんですけどね。
ないですよ。
なかったですね。
ないですよ。
ライブですね。
まあいいです。
いいんですか？
はい、第3回目に繰り越し。
あ、繰り越し。あじゃあ第9回ぐらいに呼んでいただければ。
そうですね、はいはい、で、最後ね、もうまとめ
まとめ
まとめ
まとめちゃいますか。
次ほら大事なことがあるじゃないですか。
そうですね、
はい、はい、では PR してください。
35年間生きてきて、それの集大成になります。4月20日、うん、土曜日に後楽園ホールでレベルズという団体の63キロ級のトーナメント、これはなかった階級なんですけど、うん、10月12月と勝ってトップクラスの選手に勝って、
うん、
63キロ組んでくださいってことで、うん、熱望して組んでもらったトーナメントが、うん、この間準決勝2月あの見ていただいた2月の準決勝勝ったんで KO 勝ちしたんで、うんうん、4月20日
はい、
決勝ですね。決勝のタイトルマッチを迎えます。でここで
加藤
大勝利をして、
はい、
最高の、4月20日を迎えてベルトを巻いて、まあ、今まで僕のエネルギーに触れてきてくれた人、期待してくれた人、応援してくれた人に全ての恩返しができるかなっていうところで、
うん、
ベルトを巻こうと思います。というかもう巻いてるイメージの中で、うん、練習してます。
はい、
はい、
素晴らしい、
はい、
ね、4月の20日に向けて、
はい、
今じゃあ調整を、
調整ですね。もうそのチャンピオンになるためにどういう過ごし方をしたらいいかっていうのを、うん、もう自分がチャンピオンになったっていう、うん、あらかじめもう祝ってるぐらいの、
うん、
イメージを持って、
はい、
毎日過ごしてます。
大事ですね、はい、それも脳波ですからね。
脳波ですね。常に毎日ゾーンに入れてるっていう。
ね、毎日ゾーンに入れて、はい、もうそういう状態を、
はい、
ね、潜在意識レベルから覚え込ませることによって現実にね、
う
ん
うん、そうです。やっていくと、まあ、僕はあの、ね、弟がサッカーやってるんですけど、
はい、
サッカーやってる弟が言ってて、僕もゾーンってなんだろうなとか、うん、集中ってなんだろうなとか、うん、フロー状態ってなんだろうなっていろいろ調べてて、
うん、
どうやって入んのみたいな感じで弟に聞いたことがあって、はい、いや、はい、兄ちゃん違うでって、ゾーンって 入れよう入れようって思うんじゃなくて勝手に入ってるもんやからって言われた。ゾーンなんて常にその集中力が高ければ飽和状態やからって言われて、はあレベルが違うと思ってでも今その状態がなんとなく分かってきたというか、自分の生活レベル四六時中24時間過ごす中で集中力が高ければその状態を作り出せるっていうか、そういうなっていくんやなっていうのはすごい分かったので、それを今飽和状態で過ごしてます。
あ、もう、はい、もう時間ないんだけどもうすごい聞きたいの、はい、その飽和状態から、はい、でも一日終わった時には体を休めたり、うん、その脳も休めてちょっと下げなきゃいけない、
下げなきゃいけない、はい、
それその辺の切り替えってもう自然になってますか、う
ん、自然、まあ、お風呂入ったりとか、うん、あのリラックスミュージック、僕ピアノが好きなんでピアノの音楽
を、うんうん、あ、そうさっきね弾いていただいたんですすごい、 いや素敵だった。
そうそう、ピアノの音とか、うん、明かりとかキャンドル の光とか、うん、っていうと匂いとかリラックスする匂いとか、うんうん、っていうところで集中して、あ、もう寝に入るんだなっていうところでやってます。大体こうなんか眠りに入るイメージで深呼吸していったらトンネルの中に入っていくようなイメージで寝るんですけど、そしたら大体3呼吸ぐらいでスッとこう落ちてるんで、
うらやましい。
あ、そうですか、
うん、はい、素晴らしい、はい、なんて言ってる間にさ、もう30秒ららららら20秒みたいな感じになってしまい、はいはい、まだまだ聞きたいことはありましたが、
はい、
大丈夫かね、はい、ええ、ね、とりあえず今回はオンエアが4月の6日の土曜日です、はい、なのでここの日になったら皆さん聞いていただいて、はい、4月20日は応援に来てください。
来てください。
ありがとうございました。